優しさふんわり、あなたの隣、生きる喜びをありがとう。
人権、心の小窓。皆さん、こんにちは。人権、心の小窓の時間です。この人権心の小窓は、三木市人権童話教育協議会がお送りしています。今年度も市民の皆様一人一人が人の心を大切にし、幸せな気持ちで暮らせるような温かい話題、人と人とのつながりや思いやりなどの詰まった話題をお届けします。
皆さんはご存知でしょうか。日本では脳血管疾患を発症する人が毎年100万人を超えることを。そして私たちはその経験をされている人の思いに触れることが少ないのではないでしょうか。本日はその思いを、脳梗塞を患って10年が経過した今思うことと題して、脳卒中者友の会あけぼの会会長の今枝睦弘さんにお話をしていただきます。よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
発症された時の様子をお聞かせください。
それは忘れもしない平成23年7月26日のことで、自宅付近を散歩してた時のことですが、突然クラクラっと強烈な目まいに襲われ、その場に座り込みました。すぐに病院に搬送してもらったのですが、その道中生あくびが頻繁に出てきて、なぜか左手が無意識につり上がってきたのを今でも鮮明に覚えています。また病院について検査を受けた後、脳梗塞だと言われ、注射を打たれた際に、元の体に戻る確率は 40% ぐらいですよと言われた時は、頼むから詰まっている箇所を溶かしてくれと願ったものです。でもその願いは叶わず、すぐに入院となってしまいました。
入院当初はどのようなことを思われていたのですか。
当初はこれからどうしたらいいんだろうとか、家族や職場に迷惑をかけるな、退職せなあかんのかなと、雑多な思いがぐるぐると渦巻いていたように思います。また2週間が過ぎた頃に、突然リハビリ病院の転院を告げられました。その時の私は、どうして転院しないといけないのですか、入院してまだ2週間ですよ、この病院は私を見放すのですかと怒った気持ちになりました。でもこの病気では、2週間を過ぎた頃にリハビリ病院への転院するのは当たり前のことで、そのような仕組みを知らなかった私は、その言葉に不信感を持ってしまったわけです。
病気を患ってお気づきになられたことはありましたか。
それはですね、妻は当然のこと、私を見舞ってくださった多くの方々の心の温かさです。その中でも子供たちからの千羽鶴は嬉しかったです。また入院当時に私にいただいた言葉で、ありがとうと思えた言葉と、ぐさっときた言葉がありました。例えばある看護師さんは、私の前で右膝をついて私の悩みを聞いてくださり、その後私の膝の上にそっと手を置いて、今は無理しなくていいからぼちぼち頑張っていこうねと語りかけてくださいました。ありがたかったです。もう一人別の看護師さんは、私の横に座って私の左手をそっと取り、この指どうして動かないのかな、動け動け動けと言って私の左手をさすってくださいました。これも嬉しかったです。でもその反対にぐさっときた言葉もありました。ある看護師さんの、本当によかったね、命があっただけでもありがたいと思わないとダメですよとか、 担当医の、これ以上良くなることはないと思いますよ。これらの言葉は説教されているようで、心にぐさっときました。また、かわいそうに、と同情されたり、何をうじうじしてんのよ。そんなことしてても、ようならへんよ。開き直らな、と励まされたりもしてましたが、これらの言葉は当時はぐさっときました。私は、その当時本当に素直じゃなかったんですよね。
今では海外旅行をされたり、脳卒中者友の会の活動や本を出版されたりしていますが、前向きになられたのはなぜだと思われますか？
これについてはリハビリテーション協議会柳久夫先生の言葉、障害者は積極的に行動すべしといった言葉や、脳卒中仲間からの開き直らなといった言葉で前向きな気持ちになれたように今は思います。最後に、私は脳梗塞を患ってたくさんのものをなくしました。でも人間としての価値まではなくしてはいないと考えています。だからこれからは障害者となった自分にできることを精一杯取り組み、社会の一員として認められるような生き方をしていきたいと考えております。
様々な葛藤の中、自分自身を丸ごと受け入れ前向きに生きている今枝さんから、人の値打ちについて教えていただいたような気がします。今枝睦弘さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。
いやいや、こちらこそどうもありがとうございました。
このコーナーでは皆さんのメッセージをお待ちしております。あなたの身近にホットな話題などがありましたら、三木市立総合林保館まで、電話 82-8388 か、ファックス 82-8658 でお寄せください。三木市人権童話教育協議会がお送りしました。それではまた来週お目にかかりましょう。